9月4日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日もね、外はちょっと暗い感じの朝を迎えております、はい、昨日はさ、もうなんかうちの近所もゲリラ豪雨みたいのがさ降りましてね。
うちもそうでしたよ。
夕方から夜にかけてかな、もう外は稲光でピカピカピカピカなってるし、
ねえ。
でも、私、東京都の、その品川区とね、ちょうど大田区の境ぐらいのですね、海沿いの南側の方に住んでるんですが、さらに南に下って横浜のあたりはもう、そのぐらいの時間帯から夜にかけて大変なことになっていて、それこそ野球の試合がね、中止になるぐらいの、激しい雨と、そして土砂災害の警報なんかも出ていたと。毎日送ってくれるタクシーの運転手さんはですね、いやー、飯田さん、昨日実はロングかっ飛ばしましてね、つって、いきなりその夜勤に入った頭のところで、大船まで行ったんですよって。結構大船までって言うとね、都心から、近くからだと、いい具合の、料金が発生するんですが、でも、そしたらね、だんだんこう行くに従って雨足は強くなってくるし、で、お客さん後ろに2人乗っけてて、運転手さんも含めて3人なんだけど、途中で、3人の携帯から聞いたこともないような警報音が鳴り出して、でちょうどその土砂災害の警戒情報が発令されたタイミングだったと。あ、今そういうのも携帯に入ってくるんだなと。でね、そんな音が鳴るとびっくりするけど、自分が運転してるから取れないと、お客さんとこう協力するような感じで、運転手さん今こんな情報が出てますよとか。で今日のですね、読売新聞に一面のところに写真付きで載ってるんですけど、横浜市の金沢区六浦町で、土砂が崩れて車が巻き込まれていると110番通報があったと。このトンネル付近、これ多分だから六浦のあたりでしょ。おそらくその朝比奈のインターとかあっちの方だと思うんですけど、運転していた方はね、自力で脱出して無事だったということなんですが、本当だから土砂災害っていうと、ここのところは、九州の北部で、線状降水帯が、発生して、激しい雨が降ってっていう、この番組でも何度もお伝えしてきたんですが、ことほどさように本当全く人ほどではないなっていうのを、感じるところですね。ハザードマップとかよく見て、そう、横浜のあたりなんてのも、海のイメージありますけど、山多くてね、私通ってた横浜国大なんてのも起伏が激しすぎて、もう本当息切らしながら学校通ってた思い出がありますが、そういう崖も多いところなんで、自治体の出しているハザードマップを平時こそ確認をしてですね、どういった逃げ方をしたらいいかなっていうのをちょっとシミュレーションしていく必要があるかもしれませんね、ちなみに今日も九州は豪雨であります。長崎県の五島市付近でレーダーによる解析の結果、午前3時50分までの1時間におよそ120ミリの大雨が降ったと、見られると発表がありました。気象庁は数年に一度しか発生しないような短時間の大雨だとして、記録的短時間大雨情報を発表し、安全を確保するように呼びかけているということです。気象の情報なども合わせて、お伝えしてまいります。8時まで生放送 OK コージーアップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってきました。今日の、紙面はバラバラという感じですね。朝日新聞は東京目黒区で、虐待により当時5歳だった船戸優愛ちゃんが亡くなったという事件の裁判員裁判の初公判、昨日東京地裁でありましたが、これについて一面トップから展開をしております。後ほど佐々木俊直さんとこの事件、そしてさらに鹿児島でもまた虐待の事件があったりとか、これ後を絶たないというあたり、いい話を聞いていこうと思いますが、虐待死の前日、驚くほど痩せて怖くてと、体にタオルに巻いて、そして、ゆあちゃんに、3月2日亡くなったその日は衰弱したゆあちゃんに添い寝をしたというような、その最後母親らしいところの話なども載せておりますけれども、結局はその夫とされる人物から、いろいろ虐待を受けて、でもそれを見て見ぬふりをしてしまったというあたりのことが書かれております。それから、読売新聞はがん就労女性14件のみということで、 治療と仕事の両立が課題だとこういうことが書かれております。まあ、がんという病気も、まあ、昔とは違って、まあ、そのどこにがんができるかにもちろんよるんですけれども、そして早期発見された場合にはそこから、また体調が治ってで仕事に復帰する、あるいは共存する形で生きていくということができるというようなこともあるんですけれども、まあ、一方でなかなかそのご本人だったりとか周りの環境とかも含めてですね、治療しながら働くっていうのがなかなか難しいということが指摘されております。まあ、特に大企業だと、まあ、人人数も多いので対応も可能なんだけど、中小の企業の場合はなかなかそれが難しいというようなことが中の面でも解説がされております。まあ、それとともにですね、内閣改造についてっていうのがいろいろと書かれてますね。朝日新聞は一面トップ、二階幹事長続投で調整、読売新聞は外相に茂木氏有力と、読売は中の面で政治面でですね、この待機組というのについて非常に大きく触れておりまして、70人ぐらい待機組がいるんだということが書かれています。70人ってあなたと、それは当選回数重ねればね、昔は誰でも順送り人事で大臣になれたかもしれないですけれども、今そういうこと言ってる場合でもなかろうというところはあります。まあ、それから総理がもしこれ4選なく3選で、任期を全うするということになればですね、あと2年足らず、そして、あと2年で本当に引くということになるとですね、任期とほぼ並行して衆議院の議員の任期というのも同じぐらいのところで、ピリオドが打たれるわけですから、まあ、ある意味、次を考えなければ解散を打つ必要もなかろうということになります。で、解散を打つ必要がない総理、世論を気にすることが必要がない総理って最強なんだぜっていうふうにですね、解説する政治記者の方もいて、そう、まあ、憲法改正とかそういうことになると多数派工作をかけるか、あるいはもう一度民意を問わなきゃなんないかもしれないんですが、それ以外のことであれば、マジョリティを衆参両院で持っている内閣総理大臣というのは、ある意味自分の意のままに法律も何も決めることができるんで、非常にこれは強いと。であるならば、派閥とかにこう気を使わずに、内閣改造の顔ぶれもできるんじゃないかみたいなことも言われております。なので、大規模改造なのかどうなのか、非常に観測記事がね、ここのところ乱れ飛んでおります。まあ、昨日自民党の役員会で総理は11日に党人事内閣改造を行うということは明言しましたんで、来週のちょうど今日水曜日は改造人事の直前と、まあ、来週の水曜の朝刊ぐらいまではいろんなこう顔ぶれ名前がポンポンポンと飛び出すんだろうなと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、まずはこの目黒の女児虐待死事件、初公判、裁判員裁判の初公判について、それから総理がロシアを訪問いたします。明日プーチン大統領との会談が予定されております。一方、中国の王毅外相は北朝鮮を訪問しまして、李永浩外相と会談をしました。それからクールジャパン新戦略について、そして香港情勢、キャリーラム林鄭月が行政長官辞任を、非公式の場では辞任したいんだけど許さないみたいなことを言ってましたが、それを否定をしております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、メール、ツイッター、いろいろいただいてます。昨日の雨について、御殿場市48歳和弘さん、昨夜は新横浜でものすごい雷雨に遭遇し、ようやく帰国したら御殿場でも同様猛烈な豪雨でした。この時期の雨は稲刈り直前の田んぼにも影響必至で困りますね。そうですよね。週明けには台風が接近するかもとのこと、我が家もそうですが、工事前にも影響が出なければいいですね。そうだ、もう刈り取りの時期だよね。
そうですよね。
9月に入ったもんな、本当心配になってくるよね。それからニュースについて、59歳会社員てっちゃんさんは川崎市の方、香港の行政長官の話です。辞める辞めないと、一度こういう話になってくるとレームダックで求心力なくなりますよね。中国との板挟みで心が折れてしまったんだと思います。中国も辞任させられないんでしょうが、ここは辞任しないとさらに事態が悪い方向にならないかと心配になりました。まあ、辞任ができないどころか、それこそデモ側が要求している5つの要求のうちの1つ、 逃亡犯条例の撤回だけでも飲めば、事態は収拾できるということをですね、これ中国の香港とマカオを管理する委員会に報告書を提出したということが、ロイター通信がですね、先週の末ぐらいに報じたんですけれども、これを中国側がこう却下したんだと。で、昨日ですね、習近平国家主席が中央党校という幹部養成機関で演説して、我々が直面する闘争は多岐にわたり、闘争の能力を高めなければならないと、まあ、引き締めを図ったというか、で、こういう一連の流れを見ると、私恐ろしいなと思う事態が一つあって、これキャリーランもサジ投げたんじゃないかっていうようなですね。で、結局自分が行政長官にいて、で、こう中国側の介入ってことになると、まあ当然歴史に名が残り、自分が責任を問われるということもあって、まあ、結局どっちにしろこう北京政府が乗り込んでくるような形になるのかっていうことになるとですね、これ昨日有本さんも指摘してましたけど、有本香里さんも、まあ逃走の仕方としてのおせおせ一辺倒ではなくって、一旦引くなり息の長い形でやって行かざるを得ないのかなというふうにですね、そう、最近ここずっと香港のこうことを考えると暗い気持ちになるんですけれども、さわさりながら諦めてはこれいけないという、今、まあ、国際社会もこうして報道したりとか見続けていくことで、無体な介入への抑止力になるんじゃないかというふうに思って、これ報じ続けなきゃいけないのかなと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
いや、昨日激しい雨が降って
すごかったですよ ね、
結構いろいろメールやツイッターもいただいたんですが、田んぼの出来が心配だと。これレバニラバニラさん、米の出来具合もそうなんですが、田んぼが柔らかくなるとこれ心配なんですよねと、機械が入らず全部手で刈ることになりますというようなね。
なるほどね。そうなんですね。
ねえ、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。私
ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
9月4日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。目黒女児虐待死事件、母親が起訴内容を大筋で認める。去年3月、東京目黒区で当時5歳の船戸優愛ちゃんが両親から虐待を受け死亡したとされる事件の初公判が昨日東京地裁で行われました。保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親の由里被告は起訴内容を大筋で認めております。2018年3月、東京目黒区のアパートで当時5歳の優愛ちゃんが父親の雄大被告から暴行を受けた後死亡したという事件、まあ、今日は朝日新聞がこれ一面トップでね、詳しく報じてまして、
非常にこういう事件起きるとね、必ず明らかになるのは、はい、もう奥さんは見て見ぬふりをしてたというよりも完全にこの暴力的な夫の支配下に入ってしまって、精神的にもう何も抵抗できなくなっちゃってると、はい、で下手すると被害を受けている子供でさえも、はい、もう支配下に入ってしまってるので、例えば、ね、児童相談所の人が来て、はい、大丈夫みたいなことを声をかけても、うんうん、いや何もされてませんっていうね、
はい、
親の期待通りのことしか発言しない。そうすると児相の側、児童相談所の側も、ね、何も手を出しようがないっていう状況になっちゃうんですよね、
はい、
しかもねすごいことにこの児童虐待の相談件数ってものすごい激増してて、
ほうほう、
去年ね産経新聞が報じた記事なんですけど、
はい、
ちょうど1年前ですね、平成2年には1100件だった児童虐待、はい、対応件数が、平成29年度、うん、13万件に増えている。
おお、100
倍なんですよね。
ほうほう。
でそれでかといって相談児童相談所の職員数が増えてるわけじゃないし、で今逆にね、今やほら地方財政って結構逼迫してるって言われてて、どんどん正規職員減らしてるって、はい、よくねほら図書館の人が今や全員非正規だみたいなね、そういう話あるじゃないですか。で待遇良くしようと思ってもちょっとでも給料上げるとですね、はい、公務員金もらいすぎだってみんなが怒るので、
はい、
もうニッチもサッチもいかない状況になっちゃってるってことだと思うんですよね。でそれでなんかね、その産経の記事によると、
はい、
もう例えばある児童相談所だと年間1500件の虐待相談に児童福祉士ですね、専門家、専門職の人20人から25人で対応してると。
ほ
う、そうすると1人当たり60件
60件、
それで綿密に対応するって無理だよねっていう、ね、
いやそうですよね。
そうなんですよ。
だから1日がかりでやっても2ヶ月1回しか見られないってことになる。
だこのイアちゃんの件ももともと別のとこに住んでたんですよね。
そうですよね、
引っ越してきたんですけれど、香川県か、
はい、
香川県の児童相談所を把握してたんだけど、それが引っ越してきて品川の児童相談所担当になって家庭訪問したんだけど、まあそこまで把握しきれなかったというね、
はい、
まあ、引き継ぎがうまくいってなかったってことなんですけど、
一
人で60件も対応しててね、しかも
なん
か1日緊急の会議みたいなのが3回も4回も起きたりするっていう、
はい、
もうずっと慢性的な緊張状態で仕事しなきゃいけなくて、そうするとそれがずっと続くんですね、何ヶ月も、
はい、
もう完全に糸が切れちゃうか麻痺しちゃってもう対応しきれなくなっちゃうって、これはだからね、児童相談所が悪いとか誰が悪いって話ではは
い、
なくて、そういう問題を我々社会がどうやって支えるのかっていうね、根本的な話だと思うんですよね。昔だったら、
はい、
それこそ近所のおばちゃんとか、ね、
あ、そうですね、
おじいちゃんとか、そういう地域の共同体が支えるって話はずっとあったと思うし、実際そうだったと思うんですよ、
はい、
でもやっぱり戦後この70年のね、その近代化の中でやっぱそういう共同体って鬱陶しいし息苦しいよねと、
はい、
あんまりなんか隣近所が口出すのめんどくさいし、日本はそういうのがほら戦前だと隣組制度みたいになってね、
相互監視みたいな
監視社会になっちゃうからやめようってんで、そういうのをだんだんこう切り崩していくのが長いね、この期間だったわけで、それが逆にねマイナスのネガティブな副作用になってきて現れてるっていう現状だと思うんですよ。
でそれを何でもかんでもまあ公に頼ればってことになると当然回んなくなる、
そう、地方自治体が全て担わなきゃいけなくなっちゃってるっていう、ね、だからもう一回ここでそういう監視社会にならない新しい地域の共同体みたいなことを考えなきゃいけないよねっていうことだと思うんですよね。
まずは目黒女児虐待死事件初公判についてでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。まず速報が入ってきました。イギリスのジョンソン首相は3日、EU ヨーロッパ連合からの離脱延期法案の審議入りがイギリス議会で承認されたのを受け、前倒し総選挙の実施を目指す意向を初めて明言しました。前倒し選挙の実施には議会の同意が必要ということです。かねてからジョンソン首相は EU 離脱、まあ、強行離脱を言っていて、で、まあ、それを阻むようなことがあれば総選挙も辞さないということは言っていたんですけれども、実際にやるぞということになりました。そうですね、
10月31日にいよいよ離脱っていうのが決まっていて、はい、もう公約でボリス・ジョンソンは言ってきたので絶対にもうそれは曲げないと、はい、で昨日も BBC かなんか流してたんですけど、
はい、
で9月に入ったからイギリス政府がですね、ブレグジットに備えよっていう看板をいっぱいあちこちに出して、
はい、
国民に呼びかけて、それに1億ポンドだから130億円ぐらいですかね、
公
共予算かけてると、もうそういう状況だったんですよね。なんかでもブレグジットに備えよってね、なんかまるで災害の防止みたいなね、そんな話なんですけど、たださすがにねそれやっちゃったら、まあいわゆるハードブレグジットで、
はい、
国民生活多大な影響を与えるじゃないかっていうんで、相当反発が強まったところでこういう状況になったってことですよね。
またもともとそのジョンソンさんの足元保守党はギリギリ過半数ぐらいの連立を組んでね、
ちょうどね今朝ツイッターで流れてたんだけど、ヨーロッパがニュース流してて、保守党の議員の一人がボリス・ジョンソンがちょうど議会で演説してるそのまさに た最中に、うん、突然保守党の席を立ち上がってですね、はい、議場を横切って、自由民主党の席に座ったっていうね、そんなことで党籍っていうか、
いや本当ですよね、
党派を離脱できるんだってちょっと驚きなんですけど、これでどうも保守党はですね、過半数割れになったらしいですね。
はあ、なんか日本の国会だと全部指定席だから、
う
ん、
ですよね。
そんなことやったところでたんですが、あれなんですね、自由席なんですかね、やっぱね。
そうなんですね。
で、まあ、真ん中にこう演説台みたいなものがあって、うん、こう両方に ね、両側にこう座るって形
ですか。昔からほら、右翼左翼はそこからできてるって有名な話ですけど、イギリスの議会の。だから見てたら自由民主党の人たちがこうやって拍手しながらですね、席をちょっとこう開けたりしてあげて、
なるほど、でこう迎え入れると。
そうそうそう、ベンチみたいになってるんですね。
まあこの先こうどうなっていくかっていうのは予断しませんが、
そうなんですよね。だからこのまま行くと、だから保守党が総選挙で負けたりとかって話にもなりかねないかなという状況ですね。
まあ当然マーケットはね、そうすると反応していくんだろうなという形であります。あ、若干円高に触れてますかね。1ドル105円96銭付近で現在取引が行われているというところであります。では続いて、こちらのニュースに参ります。安倍総理がロシアを訪問、明日プーチン大統領と会談。安倍総理大臣は今日、ロシア極東地域への投資促進を図る国際会議、東方経済フォーラムに出席するため、ウラジオストクを訪れます。明日5日にはプーチン大統領との首脳会談も予定されていて、日露平和条約の締結に向けた交渉に注目が集まります。プーチン大統領との会談、6月の G20 大阪以来ということになります。
だんだんだんだん、はい、ロシア側が強硬になってる感じありますよね。ちょっと前までなんとなくね、もうこれは北方、はい、4頭は無理でも2頭は返還されるのかなっていう印象のイメージだったのが、だんだん風向きが変わってきて、これ何なのかっていうと、おそらくね、ロシア側の余裕なんじゃないかなと僕は思っていて。
ロシア側の余裕。要
する にウクライナ問題でクリミア併合とかして、はい、まあ、経済制裁を受けてですね、むちゃくちゃ孤立してたじゃないですか。あの状況の中で、まあ、割にこう話し合いに応じてくれるのは日本ぐらいしかいないので、
はい、
ロシアにとっては日本が頼みの綱みたいなね、安倍さんがって雰囲気だったんだけど、
はい、
まあ、このそれ以降ですね、アメリカ、トランプ大統領がどんどん例えばヨーロッパから撤退してですね、逆にも EU、はい、NATO と対立状況みたいなことになってきてて、それこそですね、この前の G7、はい、フランスでありましたよね。あの直前にね、フランス のマクロン大統領が、
はい、
実はプーチンと会談してるんですよね。その時にマクロン何言ったかっていうと、
はい、
ロシアはヨーロッパであると。ヨーロッパ、リスボン、ポルトガルからウラジオストック、
ね、
日本の地下あそこまで広がる広大なエリアだみたいなことを言って、はい、もうロシアを受け入れようみたいなね。でなんでマクロンがそんなことを言ったかっていうと、まあ、はい、もうトランプが当てにならないし、うんうん、逆に言うともう敵対しつつある状況なんで、ここはもうロシアと仲良くしとくしかないっていう、はい、だんだんだんだんだからヨーロッパがね、ロシアと仲良くなり、さらにまあほら経済的に結びつきるんで中国とも仲良くなり、
はい、
さらに中国とロシアは、ほらこの前もあの竹島の上空にね、
はい、
爆撃を起こしたりとかして、結構仲良くなってきてるじゃないですか。
共同歩調だというの
も、ね、そうなんですね。そうするとアメリカ VS バーサス中ロみたいな状況になり、その中ロにヨーロッパがちょっと寄ってきてるっていう状況になると、プーチンとしてはまあ余裕しゃくしゃくですよね。しかもそこで日本がね、
はい、
韓国と対立したりとかして、なんとなくこ
う
日本が東アジアで孤立してるような状況になってきてるってなると、ちょっと前のロシアが孤立してて日本が手を差し伸べるっていうよりは、
はい、
日本が孤立してるところにロシアが、ね、手を差し伸べるぐらいになりかねないっていうね、状況だと、まあそりゃ北方領土の話はまあ後でいいんじゃない。
ある意味だからこれ大陸国家とこう海洋国家ってものがくっきりまた分かれつつあるってことなんですかね。
だからね、アメリカ、イギリス、日本っていうね、この海洋国家の陣営と大陸国家って、これ本当に19世紀の終わりのね、グレートゲームって言われてさ、ロシアとイギリスの対立の時代の構図がそのままもう一回やってきてる感じっていう、
ね、確かに中ロ、まあ、ヨーロッパって大きな意味で考えるとユーラシア大陸の国々と、
そうなんですよね。
それとその、まあ、周辺というか周りで、まあ、海を挟んで、対峙する国々というような、
ね、日本、米国、アメリカ、あのイギリスですけど、でもイギリスとアメリカはね、ボリス・ジョンソンとトランプですからね、頼りになるのかどうかっていう、
まあ、そこで、まあ、両者の接着剤的に日本がこう立ち回るのかってところだけど、 ロシアからするとやっぱ足元を見るようなところもあると、
そういうふうになってくるのはもう間違いないですよね、
まあ、北方領土、まあ、国後レトロスのあたりに地対艦ミサイルを配備なんて話もあって、
そうなんですよね。だからまあ中国との関係が、ね、非常に改善されたので、はい、そこの地政学的リスクが減ったっていうのはロシアにとっては大きいんじゃないですかね。冷戦時代でも、ね、中ソの対立って激しかったの で、
そ、 うですよ、ね、
そこに向き合わなきゃいけなかったんだけど、それがなくなってくると、はい、まあ、あとは敵は日本とアメリカかみたいなイメージとしてはヨーロッパ、ロシアとしてはなってくるかなって感じですよね。
まあ、日本としてはそこら辺にこうくさびを打ち込むような動きも本当は見せたいってところ
ですか。そうなんです。だからそのためには、でもかといって、ね、隣国とはそうなかなか仲良くできないので、まあ、いわゆる太平洋の子って言われるね、そのインドとか、はい、オーストラリア、まあ、さらにもちろんアメリカも含めてですね、その辺と仲良くしつつ睨みを利かせていくっていう方向しかないんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、そんな中関連するニュースですが、続いてこちらです。はい、中国王毅外相が北朝鮮を訪問、李永浩外相と会談。中国の王毅外相は2日北朝鮮の平壌を訪れ、李永浩外相と会談を行いました。会談では10月6日に迎える国交樹立70周年の祝賀行事に向けて協力することで一致、朝鮮半島情勢や香港情勢についても意見交換を行い、緊密に意思疎通を図ることで一致しました。今日4日まで王毅外相は滞在ということで、金正恩委員長とも会うかという可能性もね、指摘をされておりますが、
ロバート・カプランっていうですね、地政学の方で有名な、まあ、ジャーナリストというか学者さんがいてですね、彼がね、数日前ニューズウィークに書いてて、なるほどなと思ったんだけど、まあ、今の状況に日本と韓国が仲が悪いというのは、
はい、
そもそも北朝鮮、中国にとっては、もう大変喜ばしい出来事であると、
はい、
まあ、そうなりますよね。
で
このまま行くと、中国と日本の関係というのは、
はい、
無視できなくなっていくっていう、要するに日本側は中国と距離を置きたいっていうね、もうこれずっと昔からそうじゃないですか、
はい、
聖徳太子の時代から、距離を置いていくっていうね、はい、ところがその頃は中国ってほら対外的にあんまりこう侵略する国ではなかった。どっちかというと中国ってのはもう自分の国の中にしか興味がなくて、
はい、
で他の国からまあ貢ぎ物を持ってくるならそれは甘んじて受け入れますよと、その代わり別に我々出てかないのであんたは好きにしてよっていうのが、まあ作風体制っていうね、長らくやってきた中国の体制なんだけど、やっぱり19世紀以降中国ってまあひどいこう西側に蹂躙されてですね、相当恨みが募ってるよね、
はい、
というところもあって今や拡大政策に転じていると、だから中国っていう国がね、なんか対外的に拡大に出るっていうのは、
はい、
おそらく歴史上あんまり例を見ないんじゃないか。
あ、
モンゴル帝国時代ぐらいしかなかったわ
けですよ、元の
時代とかね、はい、それ以外基本的には内向きの国だったわけですよ。ってなるとね、この日本っていうね、極東の中国大陸の横にぶら下がっている国としては、対外的にね、その出てくる中国とどう向き合うかって、未だかつてない、ね、試練で向き合わなきゃいけなくて、でカプラは何書いてるか、これ恐ろしいんですけど、
はい、
日本は遠からずフィンランド化する可能性がある。
ほう、体制はそのままだけれども、
そうなんです。フィンランドってのはこれ知ってる人はみんな知ってますけど、冷戦時代に、まあ、ソ連の隣でですね、
はい、
一応独立した民主主義国、資本主義国家だったんだけど、もうソ連の顔色を伺わなきゃいけないので、はい、完全ソ連に従属していたと。だから独立してるのに従属している状態っていうのはフィンランドかっていうふうに当時言われてたんですよね。だから日本もだから民主主義国家であることは続けるけど、もうそうならざるを得ないんじゃないかな
と。日米安保とかっていうのがより重要になってくるかもしれないですね。
そうなんですよね。
はい。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。クールジャパン新戦略。
クールジャパン戦略担当大臣を中心に、本日決定をした戦略に基づく取り組みを進めて、まさに省庁縦割りを廃して 政府一丸となって取り組んでいただきますようによろしくお願いを申し上げます。
政府は昨日知的財産戦略本部の会合を開き、日本の文化を海外に売り込む新たなクールジャパン戦略を決定いたしました。今お聞きいただいたのは会合での安倍総理の発言です。新たなクールジャパン戦略では、発信力のある個人や団体をネットワーク化、行政主導から民間主導に切り替えることが柱となっております。和食やアニメなど日本独自の文化を海外に発信するというこのクールジャパン戦略ですけれども、まあ、官民ファンドなんかも作ったりとかいろいろやってるんですけど、こうなんか、ね、失敗してるっていうふうに言われてますね。
根本的にグランドデザインが間違ってんじゃないかなと思っていて、
はい、
もうね、文化ってね、まあ、例えば日本のアニメ素晴らしいです、世界中抜けられてますってみんな思ってる。確かにジブリのね、
はい、
スタジオジブリのアニメなんかそうなんですけど、じゃあ一般的に、うん、日本で人気のある萌え系のアニメって、
はい、
これ別に日本人全員が好きなわけではない、萌え系が好きな人は好きですけど、うんうん、
はい、
で同様にアメリカでもヨーロッパでもですね、中国でも萌え系アニメ好きな人はいるけど、それは全国国民じゃない、当たり前ですよね、うん、でアニメ的なコンテンツって各国に好きな人がそれピンポイントでこうポチポチといて、
うん、
全部集めると結構相当な人口になるよねっていう、
はい、
今の文化って、ね、そういう感じなんですよね、
うんうんうん、
だからね、僕ね、縦と横っていう考え方を最近していて、
縦と横、
水平と垂直ですよね、
はい、
例えばプラットフォームってこう水平なわけですよ。アマゾンに行くと何でも手に入りますよね、
はい、
でも一方でね、ただね、例えばスーパーで言うと成城石みたいなマニアックなスーパーで、別に誰もが買うわけじゃないけど、はい、都市部に住んでるマニアックな人は好きだよねっていうね、垂直の文化 で、
はい、
でアニメとかね、いろんなものってやっぱ垂直文化なんですよ。
うん、
日本の例えばそういうミニマリズム的な文化とかあるじゃないですか、
はい、
無印良品的な、ね、ああいうのもどっちかというと垂直な文化で、
だから確かに
その刺さるところに深く刺さるんだけど、横にそんなにすごく広がってるわけじゃないよねと。だ逆に言うとね、世界中で水平的に文化が受けられてるっていうと、
はい、
もうハリウッド映画ぐらいしか実はないんじゃないかなと。ハリー・ポッターとかね、マーベルみたいなね、で大抵の場合はね、そうやってよりこうピンポイントで垂直に深く入るっていう、
だ量販店とセレクトショップの違いみたいなもんです
かね。日本のねクールジャパン戦略って見てると、どうもね大手広告企業とか入ってるせいなのかどうか分かりませんけど、はい、なんかね常に水平に横に広げて広げてって、いわゆるテレビとか
はい、
みたいなこうマス、
うんうん、
マーケティングね、
はい、
っていう発想から抜けきれないところがあるんですよね、でそうじゃなくて、なんか分かんないけど、日本のこの萌え系のアニメは誰が見てるんですかっていうのを、ね、はい、もっと深く掘り下げたりとか、あと日本にはマニアックな文化山ほどあるじゃないですか、
うんうんう
ん、僕なんか行ってるね、北陸福井とか行くとね、もうこんなすごい秘境があったのかみたいなね、
は
い、古びた神社とかがあって、
はい、
秘境好きには答えられない面白さあるんで、そういうのも多分世界中に好きな人はいるけど、
はい、
でも全員が好きなわけじゃないよね、
うん、
っていうね、そういうのがちゃんと刺さっていくっていう意味では、
はい、
まあ、SNS とかを駆使してっていうのは正しい方向ではあるんですよね。ただね、やっぱそこにもう一回そのマス向けではない、
はい、
よりこう小さなね、こう共同体に刺さっていくみたいなね、そういう方策を考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。
確かにこのアンテナショップ的なものとかも結構相場の的に何でもかんでもこう揃えちゃうっていうんだけど、うん、そうじゃなくってもうこれと決めたらこうニッチに刺さるような
もの。そうなんです、ゆるキャラとかね、
していくと、
ゆるキャラなんかその世界中の人が喜ぶわけないですよ。
うーん、
ああいうのも例えば東南アジアとか、ね、はい、東アジアは割に好きな人多いんだけど、ヨーロッパアメリカの白人はゆるキャラ気に入らないですよね。
ああなるほど、
ああいう感じのものはね、だからどこに刺さるかって相当細かく分けていかないとっていうね、
は
い、
だそのためには相当細かいリサーチとかもこれ必要になってくるわけです
よね。おそらくそうですよね。だからそれぞれの分野でインフルエンサーがいたりするわけだから、
はい、
そういう人たちをうまく掘り起こしていくとかね、しかもそれ日本語で発信してるじゃなくて、
はい、
もうアフリカで発信してる人とかね、ヨーロッパで発信してる人、南アメリカで発信してる、それぞれちゃんと探していくみたいな、そういうこう鉱脈を一つずつこう掘りていくようなね、
はい、
そういう割に緻密な戦略が必要なんじゃないかなって感じはしますね、
今日のキーワードクールジャパン新戦略でした。
さあ、メール、ツイッター、様々いただいてますが、まあ、児童虐待についてはね、本当たくさんいただきます。ズニアさん、社会福祉士の立場から申せばと、現場の方からツイートで書き込みいただきました。日本の福祉職の待遇は非常に悪いです。それでも人のためにと頑張っているのが現状です。今の共同体が崩壊した状況では虐待かなと思ったら、189、を迷わずに行ってくださいと。これ、局番なし189ってかけると、全国の児童相談所の共通ダイヤルにかかると。早くと覚えてくださいということですね。
待遇よくしなきゃダメですよね、こんなの、ね、
いやここは
本当にね、子供に対する、ね、予算は本当に惜しまないでやるべきですよ、うん、
将来のための、ね、これはまさに投資、
そうなんですよね。
うーん、お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港林鄭月娥行政長官が辞任を否定。抗議活動が続く香港政府トップの林鄭月娥行政長官キャリー・ラム氏ですが、非公開の会合で選択肢があるなら辞任して謝罪したいと述べたとする報道を受け、昨日の記者会見で辞任の意向を中国政府に伝えたことはないと強調しました。また私的な会合の内容が公開されたのは不適切だと不快感も表明しております。これロイター通信がそもそも報道したんですが、先週行われた実業家グループとの非公開会合の中で、選択肢があるなら辞任して謝罪をしたいと述べたと、あの音声も公開されてたんですよね。そうなんですよね。
これ日本ロイター日本語の記事にもしてるので、
はい、
興味ある人なら読んでみるといいと思います。特別リポート可能なら辞任する香港トップが明かした胸の内って見出しになってるんですけど、うん
う
ん、これね、まあ辞任したいけど中国政府が辞任させてくれないって前から、
はい、
報道されてたので、それを裏付ける内容だったと思うんですけど、ね、僕ね、その辞任かどうかって話、一番ね、このニュースで注目すべきなのは、うん、
はい、
この林鄭月娥長官がですね、こう言ってるんですね。要するに、今一番香港で問題になってるのは、
はい、
果たして人民解放軍を香港に送り込むかどうかっていうね、武力鎮圧するかどうかっていうのはすごい気になるところなんだけど、
はい、
長官曰くこのテンプの中でね、うん、中国政府は、軍介入の代償は大きすぎると分かっており、
はい、
国際的な対面に注意を払っていると。
うーん、
だからその今までね、経済大国として対面を築いてきて国際社会認められるようになってきてるわけで、
はい、
こういうプラスの変化を全て投げ捨てることが政策に含まれていないのは明白であると。
うーん、
要するに武力介入はしないだろうっていうふうに長官は発言してるんですよね、
はい、
これね大きな話で、でさらにじゃあ今後どうするのかっていうと、
うん、
中国政府はじっくりと構えて乗り切るつもりだとの見解も示していると、
はい、
だから短期的にですね、ダーンとダーンすることは多分なさそうなので、
うんうんうんうん、
香港の人たちにとってもこの発言が公になったことは大きな後押しになるんじゃないかなと思いますね、
はい、まあ、息の長い活動というか、
そうなんですよ。だからデモ側もここで一気に、
はい、
決着つけないでですね、じっくりと時間をかけて香港の民主的なですね、
はい、
体制を保っていくっていう運動に転換していくのがいいんじゃないかなって感じがしますよね。
まあ、中国側としてはまあ言われていることですが、2014年に雨傘革命というものがあって、まあ、あの街頭の選挙などもあった、それがこう自然、発生的に潮が引くようにこうなくなっていって、た流れにこう乗っけていきたいっていうのはあるとも言われてますね。
だからね、おそらくね、今回のが雨傘革命のように収まらなくなってる原因の一つには、香港の置かれてる状況が前よりもだいぶ変わってきてる、
はい、
要するに大陸の経済活動がどんどん発展してですね、非常に巨大になり、うん、逆に香港がまあ相対的に地位が低下してきてることとか、
はい、
あともう一個ね、これ先進国どこでもそうなんだけど、やっぱり、うん、2010年代に入ってから先進国の若者が貧しくなりつつあるって状況あるわけですよね、
はい、
仕事がなくなってきて、はい、日本でもやっぱりね、今そういう状況ってあちこちで目にするわけ で香港もやっぱり同じように、あるいは、ね、中国というよりはどっちかでは資本主義国家の一部ですから、はい、やっぱり香港の若者って前よりも貧しくなってきてると、というところで不満がずっと高まってきて、その不満が、中国共産党への不満につながってきてるって部分があるわけで、そうするとね、はい、この状況ってそれこそ なんだろう、アメリカでトランプが生まれたりとかね、ブレグジットが起きたりって、はい、する状況の裏返しに、香港における状況っていう言い方も多分できるんじゃないのかなと。
確かにその香港相当こう住宅価格なんかも上がっていて、今大学を卒業して頑張って就職をしたところで香港で家は持てないと、ずっと自宅暮らしを続けなきゃいけないんだというような、
土地が狭いですからね。
そもそもそうですよね。
田舎の郊外に引っ越すだけにもいかないので。
そうですよね。
日本だったらまあ東京大変だから地方移住するかみたいな話があるけど、地方移住しようがないですから。
香港の場合はそうですよね。
国外に行くかもうここに留まるかしかないっていう、あれに閉塞した状況ってのは、はい、おそらく同じようにあるんじゃないのかなと、
でその原因が、まあ、中国で本土で勃興してきた中間層が、自分とこでは土地とか所有ができないから、
そうなんですよ、ね、
香港で住宅を買うと、
でますます地価が高騰するっていうね、はい、でしかも中国政府はおそらく、まあ、深圳がすぐ近くなので橋一個渡ったところですから、深圳、マカオ、香港を一体として新しい経済エリアにしてね、これを成長させていきたい、はい、長期的にはそう狙ってるんですよね。そうなると香港ってのはもはやもう独立した一つの、ね、素晴らしい地域じゃなくて、深圳の一部みたいな感じに、ね、なっていく可能性もあると。でそうなるとますます香港 の、ね、その地位は相対的に低下していくのは間違いないわけで、
はい、
なかなか今後、ね、これをどうやって香港の、ね、という素晴らしい場所を維持していくのかっていうのは、香港にとっても難しい問題なのかなって感じはしますね。
まあ、その今の現状を維持していく、まあ、それもその逃亡犯条例ができると難しくなるっていう相当な危機感が、
そうなんですよね、
香港市民にはあったわけですよね。
まあね、でも香港ってやっぱり、ね、日本に対して期待もすごいしてるんですよね、
はい、
やっぱりさっき東アジアで、ね、日本はちょっと孤立しつつあるっていうけど、いう話をしましたけど、やっぱりその民主主義国家としての矜持を日本は保ち続けていて、でそこが台湾や香港とですね、中国にこう対抗してですね、連帯していく一つのラインになってるわけですよね、だからここ我々としてもね、ちゃんと香港や台湾を支えていくっていう、日本社会としてのね、そのプライドと誇りってのを持つべきじゃないかなってのは個人的には思いますね。
香港の街を歩いてたりすると、普通のコンビニでも相当日本関連の本とかがこう置いてあって、まあ、香港から日本に来る人って年間で200万人とも300万人とも言われていて、
そんなにいるんですね。
その親日の人たちをこみすみす手放していいのかっていうね。
そうなんですよ、ね、
まさにさっきのクールジャパンの話じゃないですけど、
どこと手をつなぐかってやっぱりね、そういうところときちんと手をつないで民主主義の輪を作っていくっていうことが大事だと思いますよ。
価値観のこれは問
題、そうなんですよね。そうこの前ね、一瞬逮捕されたあのアグネスさんもね、
あアグネス長さん、
アグネス長さん、はい、彼女もね、日本語でツイートしてたりとか、日本語はちゃんと喋れるっていう、ね、
また彼女は独学でそれをアニメとかが好きで学んだんだっていう ね、すごいですよねそれ
せっかくそういう人がいるんだから支えましょうってことですね、
はい、今日のスクープアップは香港情勢この先についてでした。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、いろいろとご意見をいただいております。クールジャパンの話がありましたけれども、それに絡んでですね、ツイッターでいっぱいいただいたのが、いやアニメだけじゃなくて特撮もありますよねっていう話で、新業アナウンサーはすごい特撮好きなんですよ
そうですよ、特撮もクールジャパンの一つですし、特にですね、結構ブラジルで、
ブラジル、
はい、日本の特撮ってこう評価されている部分があって、日本日本だとそこまで認知度高くないかもしれませんが、ジャンパーソンという作品がありまして、
知らねえ、ジャンパーソンというのがあるんだ、
はい、作品があるんですけど、これがブラジルで何度も何度も何度も再放送されてるがゆえに、ものすごく絶大な人気を誇ってたりしていて、その日本の中で人気のある特撮とその海外で人気のある特撮ってまた違うんだなっていうのもありますよね。
何、ジャンパーソンはそれだけこう使用料が安かったとかそういうのがあるのかね。
そういうこともあるみたいなんですよ。
やっぱそうなんだ。
なんかそれが安 すいがゆえにブラジルでまあ買われていっぱい放送されるようになったらかなり人気が高まったと、ブラジル国内で。
僕ねしばらく前に東方のゴジラ担当の人に取材したことあるんですけど、その時聞いたのはゴジラってほら60年代ぐらいに割にチープなミーラとか出てくる、
ゴジラの
子供向けの、ね、映画いっぱい作ってたじゃないですか、はい、あれがねすんごい安い料金で海外市場に売りまくってたんで、アメリカとか行くとねそのチープなゴジラ映画が死ぬほど再放送されてたらしいですよね。もうしょっちゅうやってるぐらい。
じゃあそれを原体験として見た世代が、
そうそう、それを見た世代が大人になってゴジラ映画作るようになったりとか、
ハリウッド版ゴジラ
とか、そうそう、キングオブモンスターズのドハティ監督とかまさにそうですよ。
へー、うん、だからね知財ってほら守んなきゃいけないとか言ってるんだけど、ね、案外そうやってね適当にばらまいたやつが後からねその文化の種になったりするケースもあるんで、
はい、
うん、
まあコミケとかもある意味そうかもしれないですよね。
そうなんですよね、二次使用ってお金取らなきゃいけないっていうけど、うんうんうん、ああいうほらなんだろうキャラクターをねこううまく改変したりするのが面白い文化に変わっていく、うんうん、音楽だとそうですよ、ブルースとかジャズとかコピーしまくったからロックが生まれてきたわけだから、うん、
想像は模倣から始まると言いますよね。そう
なんですよ、60年代のジャスラック、ね、イギリスにジャスラックがいたらきっとビートルズは生まれてなかった
コピーしまくってただけにピピーなんて言ってライブハウスに乗り込んでくる
ビートルズお金取りに来てた
たくさんのメールツイッターいただきました、どうもありがとうございました。